みからの実りを借り入れる福音宣教10章5から11章1。小さくされた仲間12人を選び派遣する。動機は痛みの共感。ルカ10章2。36から10章4。イエスは民衆を見て腹渡を突き動かされた。彼らは羊飼いのいない羊のようにむしり取られ打ちひしがれていた。そこでイエスは弟子たちに言った。借り入れは多いが働き手が少ない。だから借り入れのために働き手を送り込んでくださるよう借り入れの主に願いなさい。そこでイエスは12人の弟子をそばに呼び、汚れた霊に対する権威を与えた。弟子たちが汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いの手当てができるためである。派遣される者使徒12人の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその弟アンデレ、ゼベダイの家のヤコブとその弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと収税人マタイ、アルファイの家のヤコブとタダイ、カナンの党員過激派のシモンとイスカリオテのユダである。このユダがイエスを売り渡すことになる。打ちのめされた羊、一番小さくされた者たちのところへ行け。マルコ6章12から13、ルカ9章1から2、5から8。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように注意を与えた。世の民の道に向かうな。サマリア人の町に入るな。むしろイスラエルの家の打ちのめされた羊たちのところへ行きなさい。行って天の国はすぐそこに来ていると告げ知らせなさい。弱っている人たちを手当てし、死んでいる者たちを立ち上がらせ、大病の人を清くし、悪霊を追い出しなさい。ただで受け、ただで与えなさい。何も持たずに行け。マルコ6章7から12、ルカ9章3から4、9から11、金貨も銀貨も銅貨も帯の中にしまっておくな。みちみち物入れ袋も2枚の普段着もサンダルの替えも杖もいらない。働き手は食べ物を受けて当然なのだ。どこでも町や村に入ったら、そこで誰が歩みを共にできる人かをよく調べて、その地を出ていくときまでその人のところに滞在しなさい。平和、傷ついた部分のない状態を実現させる働きを。ルカ10章5から6、12から13。家に入るとき、その家の平和を願いなさい。挨拶しなさい。その家が歩みを共にできるところなら、平和はその家に必ず来る。歩みを共にできないところなら、その平和はあなたたちに必ず帰ってくる。まだ借り入れる身のないところはさっさと引き上げて他へ行け。マルコ6章11、ルカ9章5、14から15。誰もあなたたちを迎え入れようとせず、あなたたちが身をもって示すことに耳を傾けようともしないなら、その家もしくは町の外に出て足のほこりをはたき落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはその町よりもソドムとゴモラの地の方がまだましだったということになるだろう。弱者に備わる感性の鋭さと率直な対応で身を守れ。ルカ10章3。16、私はあなたたちを狼とは対照的な羊として派遣するのだ。だから蛇のように感性鋭く、鳩のように率直に行動しなさい。弾圧は福音を世に明かしする良い機会。マルコ13章9から11、ルカ21章12から15。 17-20。人々に心を向けていなさい。人々があなたたちを地方法院に引き渡し、街道であなたたちを鞭打つのである。またあなたたちは私のために総督や王の前に引き出されるが、その人たちをはじめ世の民に証しをすることになるのだ。人々があなたたちを引き渡すとき、あなたたちは何をどう言おうかと心配するな。言うべきことはその時に示される。実に話すのはあなたたちではなく、あなたたちのうちで語られるあなたたちの父の霊なのだ。最後までめげずに小さくされた仲間の側に立ち続けよ。マルコ13-12-13、ルカ21-16-19、21-22。兄弟が兄弟を、父が子を死に売り渡し、子が親に反抗して親を死に追いやるような時が来る。あなたたちは私と一体のものだということで、みんなから憎まれるだろう。しかし最後までめげずに立ち続ける者は救われる。引く時は引いて粘り強く。23。一つの町で迫害されたなら他の町に逃げなさい。はっきり言っておく。人の子が来るまではあなたたちがイスラエルの町々を完全なものにすることはできないのだ。イエスよりもうまくやろうと思うな。ルカ6-40、24-25。死の上を行く弟子はなく、主人の上を行くしもべもない。弟子は死のように、しもべは主人のようになれば十分である。人々が家の主人をベルゼブルと呼ぶのなら、その家族の者はどれほどひどく言われることだろう。弾圧してくる人々を恐れるな。ルカ12-2-5、26-28。だからそのような人たちを恐れるな。覆われているもので明らかにされないものはなく、隠されているもので知られずに終わるものはないからである。私が暗がりであなたたちに言うことを明るみで言いなさい。耳元で聞いたことを屋根の上から告げ知らせなさい。人の体は殺しても、人そのものを殺す力のないものを恐れるな。むしろ人そのものも体も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。小さくされた人たちの側に神が立っている。ルカ12-6-9、29-33。2羽のスズメが300円で売られているではないか。その1羽さえあなたたちの父の許しなしに地に落ちることはない。あなたたちの髪の毛までも一本残らず数えられているのだ。だから恐れるな。あなたたちは多くのスズメよりもはるかに大事なのだ。誰でも私の側に立つことを人々の前で表明する人は、私も天の父の前でその人の側に立つことを表明する。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天の父の前でその人を知らないという。分裂を恐れずに立場を鮮明にせよ。小さくされたものが平和を生み出す。ルカ12-51-53、34-39。私が来たのはこの地上に平和を投げ与えるためだと思うな。平和を投げ与えるためではなく、包丁を入れるために来たのだ。私が来たのは人をその父親から、娘をその母親から、嫁をその姑から切り分けるためであり、こうして自分の家族の者が敵対するようになる。2箇所7章6。私よりも父や母に愛着を持つ人は私と歩みを共にできない。私よりも息子や娘に愛着を持つ人は私と歩みを共にできない。 自分の十字架を受け止め、私の後についてこない人は私と歩みを共にできない。自分自身を得ようとばかりする人は自分を滅ぼしてしまい、私のために自分を使い滅ぼす人は自分自身を得るのである。小さくされた者への尊敬を込めた連帯が神の国の命を共有させる。40から11章1。あなたたちを受け入れる人は私を受け入れるのであり、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者と認めて受け入れる人は、その預言者と同じ報いを受け、解放を志す人を解放を志す人と認めて受け入れる人は、解放を志すその人と同じ報いを受ける。この小さくされた者の一人を私の弟子と認めて、よく冷やした水一杯でも差し出す人は、はっきり言っておくが、私の弟子であるその小さくされた者と同じ報いを受けるのである。イエスは十二人の弟子たちになすべきことを告げ終えると、まちまちで真実を解き明かし、福音を告げ知らせるためにそこを立ち去った。
神の国の神秘、受肉した神の働き、75ページ。底辺に立つ者イエスから神の力が出る、11章2から12章50。汚れを共に引き受けるイエスこそキリスト、来たるべき方。ルカ7章18から232から6。さてヨハネは牢の中でキリストの生き方を伝え聞いて、自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。イエスはこう答えた。行ってあなたたちが見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。盲人は見えるようになり、足の不自由な人が歩き、雷病の人は清くなり、耳の聞こえない人が聞こえるようになり、死んでいた者は立ち上がっている。こうして貧しい人たちに福音が告げ知らされている。私につまずかない人は神からの力を受けるのだ。鎮めの式を行うヨハネはイエスの道を準備する預言者エリアだった。ルカ7章24から28、7から15。ヨハネの弟子たちが帰っていくと、イエスはヨハネについて民衆に次のように話した。何を見ようとしてあなたたちは荒れ野まで出て行ったのか。風にそよぐ葦か。そうでなければ何を見に行ったのか。柔らかい衣をまとった人か。柔らかい衣を着慣れた人たちは王宮にいる。では何を見に行ったのか。預言者か。そうだ、私は言っておく。ヨハネは預言者以上の人だ。聖書に書かれているのはこの人のことだ。見よ、私はあなたの目の前に使いのものを使わし、あなたが行く道を整えさせよう。出エジプト記23章20、マラキ書3章1。はっきり言っておく。女性から生まれた者のうちで鎮めの式を行うヨハネよりも偉大な者は現れたことがなかった。しかし天の国では一番小さくされた者がヨハネよりも偉大である。鎮めの式を行うヨハネが登場したその日から今に至るまで、天の国は実力次第であり、実力で取り組む人たちが天の国をつかみ取るのである。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までだった。あなたたちが受け入れる気持ちがあればのことだが、ヨハネこそ現れるはずのエリアである。聞く気のある者は聞きなさい。底辺に立つヨハネとイエスへの世間の差別的な評価。ルカ7章29から35、16から19。今の世の人々を何に例えようか。広場に座って子供たちが他の子たちにこう呼びかけているようなものだ。笛を吹いてやったのに踊らなかった。弔いの歌を歌ってやったのに胸を打たなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、 悪霊に疲れているといい、人の子が来て食べもし飲みもすると、見ろ、食い意地の張った酒飲みだ、修繕人や道を踏み外した連中の仲間だという。しかし神の知恵はそれに基づく生き方で、その正しさが証明されたのである。聞く身から見直すに至らなかったユダヤ人の町々を非難する。ルカ10章13から1520から24。イエスは自分の力ある技が一番多くなされた町々について、聞く身に立って見直すに至らなかったことを非難しだした。コラジンよ、お前にとって嘆かわしいことだ。ベトサイダよ、お前にとって嘆かわしいことだ。お前たちの間で行われた力ある技がティルスやシドンで行われていれば、人々は当の昔に荒布と灰をかぶって含みに立って見直したに違いない。言っておくが、裁きの日にはお前たちに比べたらティルスやシドンの方がまだマシだったということになる。またカファルナウムよ、お前が天まで高く上げられるはずがないだろう。地獄まで落とされるのだ。イザヤ書14章13から15。お前の間で行われた力ある技がソドムで行われていれば、あの町は今日まで残ったに違いない。言っておくが、裁きの日にはお前に比べたらソドムの方がまだマシだったということになる。低みに立つ不器用な者たちこそ父である神をよく知っている。ルカ10章21から2225から27。ある時イエスはこう言った。父よ、天地の主よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこのことを知恵者や賢者には隠して不器用な者たちに示してくださったからです。そうです、父よ、このようにして御心にかなうことがあなたの御前で実現したのです。実にすべてのことは父から私に任せられたのだ。父のほかに子をよく知る者はなく、子と子が示そうと決めた者のほかには父をよく知る者はいないのだ。低みに立つイエスの側に立ってみよ、安らぎを得る。28から30。労働で疲れ果てた者、重荷を背負う者は誰でも私のところに来なさい。私が安らぎを与えよう。私の首輝をつけ、私を見習いなさい。私は抑圧にめげないもの、心底身分の低いもの。それであなたたち自身安らぎを得るだろう。私の首輝は無理がなく、私の荷は軽いからである。